御言葉に心を向けます。第一、テサロニケの第、5章ですけれども、今日は少し4章の先週のところから、振り返りたいと思います。4章の17節をどうぞご一緒に声を合わせてお読みくださいませんか。よろしいですか。4-17、はい。次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。先週はこのいつまでも主と共にいるということの素晴らしさ、あるいは本当に飽きないんだろうか、その内容、その光栄ということについてお話をいたしました。で、この4章の13節からは主イエス様がもう一度おいでくださるという再臨の問題が扱われています。4章の方は、その時に何が起きるか、生き残っている人たちは栄光の体に変えられる、死んでしまった人たちは復活の体を持ってよみがえる、この2つの大きな出来事、それが語られています。で、5章はもう一歩進んで、その再臨の出来事がいつ起きるのか、そして私たちがそれに対してどんなふうに準備しなければいけないかということについて語られているのであります。で、今日は6節の言葉を中心にしたいと思いますので、ご一緒に6節をお読みください。3、はい。ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。礼拝にいらっしゃるとともに、日頃の疲れが出て眠くなってしまうという方もあると思います。私はあまり責めません。あの人眠ってるなと思いながらも、わざと大きな声出して起こしてやろうというような意地悪な考えは持たないで、まあいいじゃないね。世の中にはストレスがたくさんあって、中には不眠症で悩んでらっしゃる方もある。ですから教会に来るとよく眠れる、それもまた一つの効用かなと思います。ある方が先生の説教のテープをですね、病室にお見舞いに持っていった、ね、本当に喜ばれた。これ聞いてると本当によく眠れる。まあいろんな眠り方があると思います。今日はその眠りということについてね、お話をしたいと思っております。まず、少し順序立てていきましょう。5章の1節から3節までは主の再臨が思いがけない時に来る、起きるということが記されています。1から3までご一緒にお読みしましょう。3、はい。兄弟たち、それらがついてはあなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているその時、突如としてちょうど妊婦に海の苦しみが望むようなもので、それを逃れることはしてできません。主がいついらっしゃるんだろうか、この2つ質問がありますね。一節のところに、それがいつなのか、どういう時なのか、別になんで重なってるんだろうなと思いなさる方もあると思います。これはギリシャの言葉ではちょっとずつニュアンスが違います。最初のいつというのはクロノスという言葉で、どういう時代にそれが起きるのか、それから次は、カイロスという言葉ですが、どの時点で起きるか。ですから2つ両方ともいついつってなってるんですけれども、質問の何て言いますか、ポイントがちょっと違います。どういう時代にそれが起きるんだろうな、それがどの時点で起きるんだろうな、そういうことについて皆さんきっと心配をしたり、あるいは知りたがっていると思いますが、 そのことはもう説明する必要がないぐらいですとパウロは言いながら、3つの例えでその主のおいでのことを語っています。一つは、泥棒のようにやってくるというのであります。泥棒というのは予告してやってくるところの泥棒はおりません。皆さんは泥棒に入られたという経験がおありでしょうか。まあいろんなタイプの泥棒がおります。昼間入ってくる空き巣みたいなのもありますし、それからスリみたいなのも泥棒ですし、でも普通大体お決まりのパターンというのは夜人々が寝静まった頃ですね、少し描写が古いかもしれませんけれども、唐草模様か何かの風呂敷を持ってそしてこう手拭いかなんかでこう頬かむりしてねやってくるのは、これは典型的な泥棒であります。そうでないと泥棒じゃないってわけじゃないんだけども、まあ大体そういうふうに相場が決まっております。で先週いらっしゃった方はね、違うじゃないの、先週はイエス様は王様として堂々といらっしゃるって先生お話したじゃないですか、覚えてらっしゃることあると思います。号令の声が起きる、そして御使いの長が主はおいでくださるという大きなお触れの言葉を出す、そしてラッパを吹く、こうしたこの備えというものがあって、主は堂々とおいでくださる、それはそうなんです。よろしいですか。それはそうなんですけれども、時期という私たちの予想していない時、突然現れるという意味では泥棒のようだ。ですから皆さん、盗人のようにおいでくださっているイエス様がまさかね、唐草模様の風呂敷を持ってそしてこんな放火無理してコソコソってやってくるというイメージで考えないでいただきたい。イエス様は堂々といらっしゃるんですけれども、その時ということに関してはまさに泥棒が予告もなしに入ってくるようにイエス様はいらっしゃるから気をつけましょうということであります。第2番目は、人々が平和安全と唱える時だと書いてあります。もちろん平和を唱えない人はいないと思います。今の時代もそうです。私たちは特に戦後もう一応武器は持たないことになっております。戦争しないことになっております。平和主義をとっております。特に原爆が落とされた2度の痛い経験がありますから、核爆弾を持たない、持ち込ませない、作らないという原則を持っています。平和主義です。ここで言っているのは安易な安っぽい意味での平和主義、ただ平和平和と唱えていればなんとなく平和だろう、そういうこの本当の意味の平和ではなくて、いろいろな難しい問題に目をつぶってただ平和であればいいよという、そういう安易な平和主義のことをここで語っています。主イエス様は別な場所で、人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたりめとったり嫁いだりしていました。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。ノアの時代にノアさんが大きな大きな箱舟を作った時に人々は笑いました。なんでこんな晴天続きの日に、しかも山の上で箱舟を作るのか、あなたは気が狂ったんじゃないか、そんなお金があったら学校でも建てればいいのに。まあ学校って昔あったかどうか分かりませんけども、いろんなことを言ってからかったと思います。人々がそんなことは起きっこないよと思っているその異想外、想定外の時にそのノアの洪水が襲った。主イエス様は人の子が来るのもちょうどそのようなものだとおっしゃってるんです。 いかがでしょうか。私たちは今この時代に主がおいでくださるということをある意味で本心から考えているでしょうか。まあ教会の先生がそう言うんだから一応そういうことにしておこう。でもまさか今日じゃないだろうな。今日は日本シリーズもあるし、ね、それが終わるまでは来てもらっちゃ困るとかね、まあ、いろんなことを言って、そしてまあ多分ないだろうっていうような前提で私たちは物事を進めてしまうことが多いことです。それはそれ、これはこれなんです。楽しいことが今日あるかもしれない、明日あるかもしれない、今週あるかもしれない、プランはいろいろあるかもしれない、それはそれでいいんですけれども、私たちは心の片隅にというかもっと大きな部分でそれらのことが全部ご破産になって主がおいでくださってもうおしまいだよ、突然終わりということがあっても大丈夫な備えをしておく、こういうことが非常に大切なことであります。もし、野球の試合でもあるいはサッカーの試合でも大雨が降ってそして試合がストップしてしまったらそれでもっておしまいですね。もちろん1回とか2回で雨が降ったら試合がなくなりって再試合ですけども、私の記憶では5回以上から雨が降ったらもうそこでおしまいということになるわけです。いや9回までやるんだと言っても大雨が降ってこれでコールドゲームおしまい、そしてこのまんまの結果でさようならということはいくらでもあり得るわけですよね。それと同じで私たちは9回までちゃんと計画をしていますけれども、その途中で主イエス様の干渉でおしまいがあっても文句なし、これが私たちの態度でなければならないと思います。もう一つの例が、これはお産の例です。これはご婦人の方々にはピンとくるんでしょうけども、私にはあんまりピンとこないのでよくわかりません。でもパウロがこれを使っているんですから、ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできませんと書いてあるんですね。でだんだんだんだんお腹が大きくなっていく、そしてお腹が今妊娠5ヶ月であるとか、あるいは6ヶ月であるとか7ヶ月であるとか、だんだんだんだんこう大きくなっていくときに気がついてみたら少し減ってきたというようなことはないんですね。それはまあ時々間違ってね、メタボが行き過ぎてしまって、あなた妊娠何ヶ月ですかなんて間違って言われるとちょっと恥ずかしいですけれども、時々男性でも言われます。今7ヶ月ぐらいですかなんて恥ずかしいですね。そうではありません。適当な時期に減っていくということはないんです。これはどんどんどんどん大きくなっていく、そして最後にはね、海の時がやってくる、まあ、パンクなんて言葉を使ったらいけないかもしれませんけど、パンクする時がごめんなさい来るんです。それは確かに予定日っていうのはあるけれども、はっきりは分からないわけですね。早くなったり遅くなったりします。ですけれども確実に生まれる、ちょうどイエス様のおいでもそうだ。私たちは日にちまで特定はできないけれども、これは妊婦さんがだんだんだんだんお腹が大きくなっていくようなもので必ず訪れる、誰も逃れることができないということでございます。私たちはこのことをまず覚えながら、それじゃあどういう生活態度を持ってこの主イエス様の再臨と私たちの日常生活を結びつけていくかということです。一言で言いますならば、私たちは終末的信仰に立つということです。お分かりでしょうか。終末というのはいつでも主イエス様の前に立つことができるということを計算に入れながら、それに向かって私たちの日ごとの生活を整えていくということです。ちょっと難しいから分かりやすい例で言いましょう。学生の人たち、もし先生が、この学科では期末試験をします、ペーパーを出してください、もう一つ 抜き打ちテストをやりますと予告したらどうですか。抜き打ちテストってありますね。全然予告しないで先生が、はあ、今日どのくらい皆さん勉強してるかテストします。はい、ノートも教科書もみんな閉じて、紙を配りますから、ここに問題を書きますから。先生そんなのずるい、私を言ったでしょ、抜き打ちテストをやりますからと言ってるんだから。ちょうどこの抜き打ちテストに備える、そうするとピンときませんか。つまり私たちは毎日毎日先生の言われた通り勉強していき、カリキュラムに沿って進んでいくという、そういう積み上げていく面と、いつでも抜き打ちテストでも大丈夫なように整えていくという両面が必要です。それではその両面とは何でしょうか。4節と5節とお読みしましょう。よろしいですか。3、はい。しかし兄弟たち、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。つまり私たちは昼の生活をしていれば何にも恐れることはないというのです。現代人にとってはちょっと耳の痛い言葉ではないでしょうかね。私たちは自然が作ってくださったリズム、ちょうど反対に、ね、夜の帳が降りる頃目がランランとしてくるとか、そして朝太陽が照ってくると眠くなって昼はずっと眠ってしまう。もちろん職業柄そうしなきゃいけない方がありますから、私は一概には言えません。けれどもどうも現代人は昼と夜とと違っていて、そのために膨大なエネルギーを損してるんじゃないかなと思います。私たちが昼は昼、明るい中で生活をしていくということになれること、昼の子供、光の子供、つまり神の光が照っている中で恥ずかしくない生活をしていくということであります。私たちが大体悪いことをするというのは、誰も見ていないとき、夜、そしてパッとそこに光が照ると、ちょうどゴキブリが慌てるようにバタバタッと慌ててしまう。こんなはずじゃなかったね。ゴキブリが大好きっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、一概に私は一つの考えだけ押し付けることはできませんが、少なくとも私は嫌いな昆虫の一つであります。なぜ嫌いかっていうと、隠れたところでゴソゴソやるんですね。やるんならば堂々と真っ昼間にやればいい、それならこっちで考えがある。でも電気を消すとなんかゴソゴソやる、電気をつけるとパッと逃げる、卑怯だというような、この私は妙な正義感がございましてね、ゴキブリはいつも必ず出たら退治することになっております。いつでしたか、聖火大会の真っ最中、ヨドバシ教会で私がご案内しておりましたら、前をゴキブリが通りました。私はご案内しながら足でキュッと踏んでね、そして、ゴキブリの人口の減少に貢献をさせていただきました。ゴキブリには申し訳ない、これもやっぱり神様がお作りになったもんですから、あまり悪口言っちゃいけないと思います。けども私たちは昼の子供なんだ、夜隠れてごそごそやるようなことから離れましょう。それがここで語っているところのことであります。クリスチャンは昼の子供なんだよ。でここで、今日のテーマであります6節に、他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。もちろん、どっかの方のように 朝寝朝酒、朝湯が大好きで、ね、小原庄助さんですか、朝からお酒飲んでる人もいるかもしれませんけど、大体は夜酔うからです。 彼が言おうとしていることは、眠らないで、あるいは夜酔わないでというのは、私たちの間には、神様から喜ばれないところの態度、あるいは光から避けるところの態度、それをしないということであります。神様が光を与えてくださった、その光の中を歩んでいくということです。他の人々のように眠っていないで、眠るということはその夜の生活を愛しているということ、そして目を覚まして慎み深くしていましょう。この慎み深くという言葉は、穏やかな心を持って生活をするということです。目は覚ましているんですけども、ちょっと興奮しすぎて、あちこちあちこち動き回って、落ち着かない人がいます。パウロはどっちもいけないよ、眠ってるのもいけないけども、あんまり覚醒剤飲んだみたいにね、張り切りすぎて、落ち着かないで、イエス様もしかしたら今日来るかもしれない、明日来るかもしれない、だから心配で心配でしょうがないというふうな、過剰に舞い上がった日常生活もいけませんよと語っているわけです。で、このことを読んでおりますときに、主イエス様が語られました5人の賢い乙女と5人の愚かな乙女の例え話を思い出しました。おそらく多くの方ご存知と思います。マタイの25にそのことが記されています。簡単に言いますとこういうことです。10人の乙女が家で花婿が来るのを待っておりました。これみんなお嫁さんという意味ではないんですよ。10人お嫁さんにするわけじゃないんです。お婿さんのアテンダントとして、そこでもってきっと大きなレセプションが行われることがあったんでしょう。そしてその花婿さんがやってくる。で、今か今かと待ってたんですけども、だんだんだんだん遅くなって、この10人ともうつらうつらと眠ってしまったっていうんです。で、私はこのなんでこういうことがあるだろうなと思って、そのイエス様の例え話の状況というのがよくわからなかった。おそらく日本の結婚式でもこういうことはまずないだろうと思うんですね。でもこの中東の世界でも、私たちがおりましたアフリカの世界でも、これはよく、あ、なるほどこういうことだっていうのが分かりました。結婚式っていうのは大体遅れるんです。もう私たちが一番最初に行って結婚式にお招きをいただきました。誰それさんと誰それさん結婚します、なんとか教会で朝10時からです。私たちはカルチャーを何にも知りませんでしたから、10時にちゃんとそこにいたんですね。誰もいない。小鳥とも音がしない。間違っただろうかと思って周りの人に聞いてみたんですね。今日結婚式あるんじゃありませんか。あ、ありますよ。いつ頃あるんですか。もうすぐ。誰に聞いてももうすぐなんですね。で、もうすぐがもうお昼になっても現れない。午後の3時頃やっと賑やかになってまいりまして、そして花婿さんが花嫁さんを連れてやってくると、そういうことであります。で、なんで遅くなったのかって聞きましたら、彼らの習慣がありまして、花嫁料というのがあるんです。ダオリっていうんですけども、ご存知でしょうか。花嫁さんをいただくためには、今までいろいろとお世話になりましたご両親にちゃんとお礼をする。で、普通で言うならば大体牛7頭ぐらい差し上げなくちゃいけない。そして教育程度が上がると、それに従ってまた牛の数が増えてくる。小学校だけだったら7頭、高校まで行くと10頭とか、大学まで出てる人は13頭とかね、だんだん学歴によって、お嫁さんの学歴によってその牛の数が増えていくんです。で、皆さんが私の顔をじっと見て、お前はそのひろこさんをもらうために、牛何頭あげたか、もう大変この言葉に詰まってしまいましてね、聖書一冊だけですって、愛すみませんってちょっと付け加えなきゃいけなかったんですけども、まあともかくそんな習慣があります。 それでもって全部が終わるかというとそうじゃなくて、最後の瞬間にそれに色をつける。わかりますか、ね、牛だけじゃちょっと足らない、ヤギを 2,3 頭つける、いや 2,3 頭じゃ足らない、5頭にしてくれ、なんだかんだって言って花婿さんが花嫁さんの家に行って、そしてそれにプラスアルファをつけるのに交渉をするんです。あー、やっとわかりました、それで結婚式ってのは遅れるんだ。まあちょうどそういうようなことがこのイエス様の時代にもあったかどうかわかりませんけども、結婚式が遅れるという意味がよくわかりました。ともかく遅れてやってきたところの花婿さんが戻ってきました。この文語訳聖書はとてもいいんですね。このところがやよ、やよが来るんですよ。やよ、花婿になるぞ、みんなそこでもって迎える。ところが5人の賢い乙女は油を、予備の油を用意していました。5人の愚かな乙女は予備の油を用意していませんでした。もうランプが消えかかっていました。貸してって言ったんですけども、ちょうど私たちのために必要な分しかありません、すみませんけど町へ買いに行ってらっしゃい。そして買ってきた時にもうドアが閉めされています。そして花婿が何と言ったかっていうならば、私はあなた方を知らない。ずいぶん意地悪な花婿だなと私はその話を聞いた時に思いました。けども主イエス様が語ろうとしていらっしゃることは大事なことなんです。この物語でこの10人が待ちきれないでうつらうつらこっくりこっくりしてしまったことを花婿は責めてるんでしょうか。責めてないんですよね。ですから先ほど言いましたように、礼拝の時に眠りたい人どうぞ眠って結構です。眠る眠らないの問題じゃなくて、油を用意していたかどうか、用心深くあったかどうか、そこがこの物語の焦点です。そしてその用心深くなかった人に対して主イエス様は、私はあなた方を知らないよ、外の暗闇に放り出してしまったという厳しい終わり方をしているんですね。ここに、ここの物語の非常に厳粛なメッセージがあるように思います。さて私たちはこのテサロニケの方に戻ってまいりますけれども、一体どういう目覚め方を私たちはしなければいけないんだろうか。先ほどもお話ししましたように、私たちは目覚めているということは、もう四六時中全然眠らないでいるというそんなことは不可能で、そうではない。ここで言っている目が覚めるということは霊的な意味で、私たちが注意深くあること、覚醒した状態であることです。私はついでにと言ってはなんですけれども、目を覚ますという言葉を聖書から全部から新約聖書から拾ってみました。多くの場合目を覚ましてという言葉のもう一つ次の言葉がくっついているということがわかります。例えば目を覚まして祈りなさい、目を覚まして信仰に固く立ちなさい。私は7つ拾いましたので、皆さん聖書いちいち開かなくても結構ですが、ここに書きましたのでちょっと目を留めてください。一つは目を覚まして固く信仰に立つ。その目において私たちはいい加減であってはなりません。私たちが立つのは主イエス様に対する信仰だけであります。他の良いことをしたとか、こんな仕事をしたとか、そんなことではない。私たちが立つべき拠り所は、こんな無力なもの、こんな罪深いものが立つことができるのは主イエス様に対する信仰です。固く信仰に立つこと。もう一つは悪魔に対して警戒を怠らないように、ペテロは言っております。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを尋ね求めながら歩き回っています。私たちが注意深くあるということは、悪魔の攻撃に対して、誘惑に対して注意深くあるべきであります。先ほど言いましたように、第3は祈りを継続することです。主イエス様はしばしば目を覚まして祈りなさい。パウロも目を覚まして 私たちのために祈ってください。注意深さを持ってお祈りをしてください。それから第4番目、しもべとしての務めを怠らないこと。格別に主イエス様がもう一度来られた時に働いているところを、主イエス様にお仕えしているところを見られるしもべは幸いだという例えで言っています。イエス様は遅いからといって、まあどうせ遅いんだろう、まあ酒でも飲んでね、しばらくふざけて、それからだんだんあの主人が帰ってくるのが近づいたらシャキッとしようと思ってたら、主人がどんどんどんと叩いて、ただいま、慌てふたむいてしまう。ちょうど小学校の皆さんの小学校はもうそうでないかもしれない、私たちの小学校は大変いい加減でありました。先生がしばしばいなくなりまして、先生いないぞって言ってね、先生これ自習してきなさいなって課題を与えるんですけど、大体自習なんかしないで、みんな教室でですね、どんちゃんどんちゃん騒いでるわけです。中に見張りがおりましてね、先生来たぞって、はっと思ってね、バタバタっと今までの騒ぎを鎮めて先生を待つってなことをよくやりました。しもべとしての務めを怠らない、よく働いていることを見られるしもべでありたい。5番目は、先ほど5人の乙女のところで言いましたが、油を絶やさない。油は聖書では一貫して聖霊のシンボルです。御霊に満たされ続けていくこと。第6、間違った教えに警戒をすること。これも目覚めるということの内容です。第7は、死にかけた信仰を回復すること。もし私たちがどこかで信仰を失ってしまったならば、目を覚まして信仰を回復する。まあ7つも挙げました。どれもみんな頑張ろうなしなくてもいいんです。ただ今日語りながら、私はこの面においてどうも眠ってる信仰だなと主が示してくださったポイントがあるならば、それは主が語っておられることです。目を覚まして主をお迎えしたいと思います。そしてさらに積極的には、8節、信仰と愛と望み。パウロはこの3つが大好きです。パウロの徳のトライアングル、信仰、愛、望み、これらをしっかりしっかりと身につけて主を待ち望むものでありたい。主イエス様に対する信仰、主がやがておいでになるという希望、主が私たちに注いでくださった愛を他の方々にも惜しげもなく注ぐところの愛、これによって私たちは生きていくべきだろう。そして10節と11節、ご一緒にお読みしましょう。はい、主が眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。先週もいつまでも主と共にいる、4章の17節、パウロはここで私たちが目が覚めていても、死んでいる時、あるいは眠っている時も、どんな場合であったとしても、私たちの最高の幸せは、私たちのために死んでくださり、よみがえってくださったこの主イエス様と共にいる、あるいはもっと言うならば、主イエス様との深い交わりの中に自分の居場所を見つけ、そしてその中に成長していくということです。いかがでしょうか。私たちは毎日毎日その主イエス様と共にいるということの喜びを継続し、深め広げていくことでしょうか。聖歌大会にお出になった方は、ハーパー先生がジョン・ウェスレーの霊的生活ということをお話してくださいました。私は一番心に留まったのは、毎日御言葉を読みましょう、毎日お祈りの時を持ちましょう、毎日きちんとした生活を送りましょうという、その背景に、それをきちんと行っていくとクリスチャンとして 立派なクリスチャンになるから頑張りましょうという進め方ではなくて、主イエス様を愛するゆえに、その愛の御言葉である言葉に触れましょう。主イエス様を愛する愛のゆえに、私たちはもっと祈りに打ち込んで主と物語る時を持ちましょう。そう語ってくださった時に、本当に大きな励まし、慰めを与えられたことであります。どうか私たちは今でも主イエス様と共にある素晴らしさを経験していますけれども、おそらくかの日には顔と顔を合わせて、もっと深く主イエス様を知ることでありましょう。その方向に向かってお互いに励まし合い、そして助け合い、言葉を持って互いに慰め合うものとなりたいと思います。終わりたいと思いますが、最後の質問になります。最初の質問はまた同じことです。私たちは目を覚ましているでしょうか。いや、今日は眠らなかったっていう人もいるかもしれない。いや、今日はだいぶ眠ったっていう人も、どっちでもいいんです。霊的な意味で私たちは目を覚ましているでしょうか。主イエス様がいつでもおいでくださっても大丈夫なような信仰でしょうか、奉仕でしょうか、歩みでしょうか、お互いの人間関係でしょうか。どうかもしその一点でも曇りがあるとするならば、主よ、どうぞこの点にあなたの光を当ててください。私は光の中を歩みたいと思います。告白して立ち上がりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたは私たちを昼の子供、光の子供としてくださったことを感謝いたします。どうぞ隠れたこと、人には言えないようなこと、人に触ってもらっては困るような部分というもの、今むしろ神様にも見られては困るという部分がございますならば、どうぞ主よ、そこに触れてください。そして全部を明るみに出して、神様、私のすべてはあなたのものです、あなたを愛してあなたに従って生きているのが私ですと告白できるものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。